いやーね、始まりましたよ、また。3回目ですよ。ねえ、嫌なね、事件がいっぱいあってね、あんまり最近はこう、なんて言うんでしょうね、こう、暗いニュースばっかりで、ね、本当新聞とかね、ニュース見るの嫌になっちゃうんですけどもね、せめて、ね、ここぐらいはね、ちょっと明るい、気分で言っていただければと思ってね、喋っておるんですけども、ただね、なんかこうあれですよ、6月の声を聞いてね、本当に、急に暑くなったでしょ。夏ですよ、もうすぐ夏。夏嫌なんだね、夏は、デブは。夏ね、デブ人気ないからね。どれぐらい人気ないかっていうとね、冬以上に人気ないんだよね。すごいよ。よく電車とか乗るでしょ。電車乗ってね、あ、こう空いてるなって思って座るじゃないですか。空いててね。でね、座ってね、こう、だんだん、こう、あれですよ。電車の中が混んでくるわけですよ。ね、立ってる人なんかも、ね、そろそろ、見受けられたりして、こう、で、どんどん、電車の中が混んでくるのにね、いつまで立っても、自分の横が空いてるというね。なんでしょうね、嫌な現象は。本当にね、本当に俺人気ねえなっていうのね、もう電車乗るとね、つくづく感じますけどもね、そんなことを吹き飛ばしつつですね、今日もお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。グレートギデオのお笑い音楽館。はい、そういうわけでございましてね、もうそうですね、3回やらせてくれるってもう なんて太っ腹なんでしょうね。嬉しい限りでございますけどもね、やっぱり、ね、ビートたけしさんのね、オールナイトニッポン、まあ、漫才もそうですけどもね、オールナイトニッポンを聞いて、こう育ったっていうところがね、まあ否めない事実でございましてね、やっぱりこう人の前でこうね、わわわしゃべるというのがね、もう大好きでございますけども、今ね、活動の場の、メインがの浅草のね、東洋館というところでね、いろいろギター漫談とかね、漫談でやらせていただいてるんですけどもね、やっぱりいいですね、お客さんの前というのはね、本当に素直な感想が、如実に返ってきますからね、15分 の持ち時間でね、一回もお客さんが笑わないっていう人がね、中にいたりするんですけどもね、本当にびっくりしちゃうんですけども、今日はね、皆さんの声はね、直接は聞こえませんけども、ぜひですね、なんかね、ここね、メールとかあんだよね。メールとか見たらね、あるんでね、なんか面白かったぞって送ってください。それでは今日もよろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
はい、ということでね、始まりましたけどもね、今日もね、中央線乗ってきましたけど、中央線昔ね、いいんですよ。僕ね、アジア大学って通っててね、大学が。そうですね、殿に大笑いされましたけどね、アジア大学、いいなって。名前の規模が大きくなっていくと、どんどん学力下がるんだよな、とか言ってね、東京大学、日大とか、どんどん、アジア大学すげえな、とか笑ったことある。でね、私、うちが板橋なんでね、板橋から、こう、通っていくんですけども、ダメなんですよ、夏。特別快速ってあるでしょ、新宿から。すんごい、もう中野、三鷹、その先みたいな、すんごい、電車があるんだけどさ、それ乗っちゃうと、もう大変なのよ。もうね、特快だから、ね、なんだろう、ガンガン冷房が効いててさ、あれなんだよね、もうすぐ寝ちゃうの。で、三鷹で降りて、普通の快速に乗り換えないと大変なことになるんだけど、 そうだったもんね。一回 目が覚めたら豊田っていうところにいたよね。 どこだろうここ。あのまだね、あの何こうあの駅と駅のさ、あの何歩道橋みたいなんじゃん。あれがまだ木でできててさ、俺すげえなんかタイムマシンに乗ったなと思ったぐらいのね、そういうねびっくりすることがありましたけども、ダメだね。夏はね、あの作られたあの冷房というね、もう作られたあの冷やし、あれも なんて気持ちいいんでしょうねって、すぐ、ね、あのね寝ちゃったりしますんでね、本当に気をつけなきゃいけないんですけどもね。なかなか、あれですよ、あの最近ね生意気に車とか乗ってるもんでね、 あんま電車に乗る機会が、ね、なくなっちゃってね。もうそう、それであれだもんね、そうかそうかったですよ。昔うちの殿なんてあれかね、あの自分で切符買えないんですかね。すごいですよ。聞いたら萩本欽一さんもそうだ、切符の買い方わかんないって言ってさ、すごいよね大人なのに大人なのにって、俺はもうなんかだんだんそんなことで、だって飛行機みんな飛行機とか一人で乗れる乗り方全然わかんないよ。マネージャーさんがいないと切符買ってもらってさ、はい、あの当日ここ集まってくださいとか、ね、ここから乗りますとかさ言ってくんないとさ、すごいおろおろしちゃうよね。すげえなと思う。ダメだね、やっぱちょっと社会勉強しないと、そういうところはね。まあね、そういうことをね言ってて、まあ、あの昔なんかねもうひどかったんですから、あの武志軍団が一番忙しい頃はね、あの何でしょう、毎日ね、あのロケバスってあるでしょ、ロケバスマイクロバスに乗せられてさ、すごいんだよ。もう半分ぐらいもうその日何やるか全然わかんないからね。行ってみてなんか、あ今日こういう仕事なんだとかいう思うのがあってさ、本当にね、あのなんだろう、あの頃みんなで言ってたもんね、あの俺ら土木作業員の方より多分マイクロ乗ってるよねみたいな話すごかったね。毎日ロケバスで一番すごかったのがね、あの福島かなんかね、コンサート終わって上野駅着いたらさ、帰ろうかなってね、みんなね、うち帰ろうかなと思ったらさ、マイクロバスのが待っててさ、これ軍団さんこれ乗ってくださいとか言ってさ、上野駅からなんかすごいとこ連れて行かれてさ、本当になんかあのダムの工事現場とか行かされるのかなとすごい思ったもんね。びっくりするぐらいのあの何でしょう、あの忙しさでしたよ本当にね。毎日毎日ね、なんかテレビ局だね、ロケ現場だって、まあね、言ってもみんなね、あの殿のお力なんでございますけどもね、殿の番組に、出させていただいてね。そう、あの頃だからね、レギュラーも、週本当に、ね、何本もやりながら、あのお笑いのね特番をやられてて、そういうのがボンボンと始まったんで、僕もね軍団に入ることができたんですけども、すごかったですよね。フジテレビでしたっけね、たけちゃんの思わず笑ってしまいましたっていう、もう今でも忘れませんけどもね、特番がありまして、前も言ったと思うんですけどもね、もうあの分かんない、もう台本っていうかね、殿に言われてこういうことやるんだよって言われても、何を言ってんだろうこの人あれのしかね、あの田んぼで野球やったりとかね、あのタンスショってバレーボールですよ。すごいよね、危ないよ、回転レシーブとかやるとガッチャンってなってね、腰言わしてたからね、みんなね。そう、そんなのやってね、あとはね、もうあのもう、ね、ネタ会議からこう自分たちでやるんですけどもね、異種格闘技って、あの頃ね流行ったっていうか、やったじゃん、猪木さんとかね、モハメド・アリとやったりとか、あのそういうね異種格闘技ね、そういうんでね、ギャグでもそういうのやってみようって言ってさ、異種格闘技をギャグでやるにはどうしたらいいんだろうってぐっとさ考えてたのがさ、水泳対剣道だよ。すごいよね、あのコースの一番端を平泳ぎで泳いでる人を、上からの防具をつけた人が竹刀で叩くんだけどどこが水泳対剣道なんだろうと思うんだけど、普通さそういうのをやったらさ、軍団の誰と誰がやれとか、そういうのが言いそうじゃない。そうしたらさ、あの剣道俺がやるって言い出してプールサイドをあの、ね、防具と面つけてさ、あの多分東さんだったかな、泳いでの平泳ぎで泳いでる東さんの頭をさ、楽しそうにさ竹刀でバーって叩いてて、 あのね、一応審判抜いてさ、剣道の勝ちかなって思って剣道の方に旗あげようとしたらさ、あの足が滑ってさ、あの防具つけたままプールの中怒ってると、おかしかったな。でも笑った笑った。そういうとかね、あのね、もうね、皆さんね、こう、あのね、種目だけ言うからね、想像してくださいよ。もうね、人間飛び板。わかる？人間飛び板。で、飛び板ね、使った飛び込みってあるんでしょ？あの、綺麗な形で飛び込んだりとか、あの、水しぶき上げないように飛び込んだりって、あの、飛び込む、あの、競技。あれのね、あれの飛び板が人間なの。すごいよ。あのね、足を押さえてもらってさ、上半身をこう、プールサイドからプールの方に出して、あのね、こう、ずっとこうやって気をつけして構えてるんだけど、その上をさ、人間が飛んで、思いっきり踏み切っていくんだけど、これはね、もう、わあ、もう悔しいな。みんなに見てほしいな。もう本当に面白かったから。もうね、現場で、あの、収録しててさ、腹筋がちぎれるぐらい笑うよね。あの、人間飛び板。それからね、あとね、なんだろう、わけわかんない。三消防ゲームってあったんだね。人間三消防ゲーム。これ、あ、これはまあ、ちょっと別なんだけど、もう一個面白かったのはね、ヘルメット水泳。これがね、あの、絵的にはすごくね、インパクトだったんだけど、あの、まあ、言ったらさ、平泳ぎの、50メートルなのよ。平泳ぎの50メートルを競うんだけど、みんなヘルメットかぶってて、でヘルメットにすごいあの鉄アレが、本物のね、本物の鉄アレがついてて、それで泳いでいくんだけど、これがね、面白かったのがね、だんだん、一人消え、二人消え、三人消えて、最後、誰も泳いでなくなったって、泳いでる人みんな潜っちゃってさ、頭持ち上がらないんだよ、鉄アレで。おかしいよな。あんなのだ、自分たち、まあ、ほとんどね、あの、殿が考えてたんだけど、面白かったよね。あとね、これもね、あの、想像してほしいんですけどね。平行棒ボクシング。わかる？これ、平行棒ったんでしょ？ね、男子体操の。平行棒をやりながら、ボクシングすんの。で、こうね、あの、棒をこう、掴んでさ、わーって真ん中寄ってって、相手を殴るんだけど、相手を殴るには手を離さなきゃいけないじゃない。手を離すと自分が怒ってくるよ。で、そう怒っちないように、あの、こううまくね、こう、あれもでも、まあもう、わー、もう見てほしい。本当に見てほしい。で、おかしかったんでさ、軽量級、中量級、重量級ってやってさ、もう重量級なんかさ、もう一発で怒ってくんだけど。面白かったよな。ギャグ、ね、それがね、ギャグ格闘技ね、フジテレビでやってた。あ、だから、そう、合間にちゃんとそういうスタジオのコントとかもあったんだけど、やっぱロケものがね、多かったよね。あとさ、すごかったのがさ、あの、ボクシング対催眠術師。これもね、想像できないでしょ。どういう絵が浮かんでるか皆さんは分からないですけども、ボクシング対催眠術師。もう催眠術師はね、あの、糸にぶら下がった五円玉持ってて、ボクサーの前で、お前はカエルになるとか言うんだけど、思いっきりぶん殴られて終わるっていうね。そうね、だから、コントではあるんだけど、まあそのね、台本ちゃんとやってさ、こういう風にしてこういう風にして決まり事なんだけど、もうそれをさ、いかにも本当にあのやってるようにさ、あのやっぱ俺だからね、一番軍団入ったの最後でさ、お兄さん連中のそういうのみんなね、ガンバルマンとかで見てたけどさ、やっぱりね、あのガンバルマンはね、団体芸だってずっと殿が言ってたけどさ、おやっぱうまかったよね。その前の人がやったやつをさ、こう、どう、こう、壊さないように、こう、ちょっとずつ盛り上げていくかとかさ、そういうのさ、すごい、あの番組とかの、たけし軍団っていうところですごい培われたような気がするんだけどさ、本当にね、あの、すごいよ。あの、これも想像してもらいたいんだけどね、ボクシング対マッサージ。すごいよね。あの、 片っぽさあのしこうしあのシャドウみたいにシュッシュッシュッってやってるの、片っぽさ白衣着てさ正座して「いらっしゃいませ」って言ってんだよ。その二人がどうやって戦うんだよって言ってさ、マッサージ師がさそーっと寄ってくんだけどさ、ボクサーにボッコボコ殴られてさ、それでも最後になんか腕かなんか掴んでさ、ツボギューって押したらさ、ボクサーがギブアップギブアップってさ、マッサージ師が勝ったっていうのはすごかったけどね、面白いな。あ、なんかないかな、その頃のね V とかね、ギャグ格闘技ね。だからすごかったね、あの思わず笑ってしまいましたがずっと続いたんだけど、あの殿が急にほら、ね、休み癖がついてさ、あの番組とかこう 休むようになったもんだからさ、すごかったね。番組のタイトルもあのたけちゃんの思わず休んでしまいましたっていうのだと、もう内容は一緒なんだけどね、コントなんだけどさ、すごかったね。あのね、やってたもんな。あの料理番組もやったよね。あの殿はね、あの料理の先生になってさ、すんごいあの料理の説明するんだけどさ、ものすごい食材が高いのよ。用意してあるもの、まあ、もうバブルだからさ、でも何でも揃うが言ったもんが。ほえでさ、あれだよ、マグロのさ、70キロぐらいのマグロが1本あんだよ、そこにボンって。それでさ、殿がさ、さあね、このマグロですけども、どこのご家庭にも必ず1本は入ってますよね、とか言ってさ、入ってるわけないんだけど、それでさ、使うのってさ、なんかあの、マグロの変な、行動部のところだけちょっと切ってさ、ちょっとだけ切って、これをあの、出汁にこう入れて茹でてくださいとか、うわ、もったいねえ、みたいな。まあでもね、その後なんかあれだったけどね、まああの、後で来て北の家かなんかでみんな持ってって、あそこでね、お刺身にしてみんな食べたとかいろいろやりましたけど、面白かったですね。あの、まあお金があるからっていうわけじゃないけど、もうやりたいことがさ、こうなんか全部できちゃうっていうのは、すごいよね。だって、あのフジテレビ元のね、あの川田町のさ、フジテレビにさ、もう駐車場にさ、もう本当にさ、牢屋のセットとか作っちゃうんだよ。もうどっから見てもさ、牢屋みたいなさ、そのセットでさ、本当に贅沢にコントできんだもんね。すごいよね。でさ、まあ、まあそれがまあフジテレビでございますよね。え、竹ちゃんの思わず笑ってしまいましたシリーズ、これがね日テレになると、まあ、足りないんですよ。あの、噛んでくるのがテリーさんなわけですよね。テリー伊藤さんね。あ、まあ、元気とか、ね、あの辺のラインなんだけど。もうね、テリーさんの考えるね、コントが、ね、異常なの。もう、なんでそんなこと考えるんですかっていうコントなんだけどさ、あの、コントのタイトルはさ、爆破してみようだからね。すごいよね。もう嫌でしょ、その時点で。爆破してみようってさ、でまずさ、あ、最初さ、ラッシャー板前さんいるでしょ。ラッシャーさんがさ、商店街でこう、あのその日の夜なんか殿んちで鍋かなんかやるんでさ、食材選んでんの。でさ、八百屋さんに行ってさ、鍋だからってさ、白菜掴もうとした瞬間にさ、白菜が爆発するんだよ。ドーンってすげえびっくりしてたけどね。でさ、笑ってやんないんで、次俺だって俺だもん。次そのさ、朝さ、あの、集合時間言われてさ、あ、ね、当時住んでたアパートからさ、出てさ、あの、下にね、自分のバイクが止まってるからさ、バイクに乗って行こうと思ってさ、階段カンカンカンカンって降りてったら、バイクが爆発したんだよ。すごいでしょ？コッパみじんだよ。タイヤとか飛んでっちゃったの、すんごいの。びっくりだよね。まあね、言ったらそれはもう俺のと全く同じ、そう、偽物です、ダミーだったんだけど、そんなこと思わないからさ、あ、バイクが爆発したと思ってさ、うん、すげえな。と思ったらさ、今度あのらっきょうちゃんだよね、すげえ、あ、すごいね、すごい、あの見ててヒヤッとした。あのね、野球じゃない、普通の野球やってんの、草野球ね。で、ラクちゃんがさ、パーンって打ってさ、三塁打ぐらいなんだよ。もう、あの、ボール飛んでた方もいるさ、わーってて、ラクちゃんがさ、一塁回ってさ、二塁回ってさ、サードベースに滑り込もうって思うじゃん。滑り込もうって思った瞬間に、サードベースが爆発したのね。ボーンってさ、危ないよ、あんなの。言っといてくんないと、タイミングはね、だからすごい、特攻さんってね、特殊効果の方がね、で全部その爆弾っていうのをやってくれるんだけど、いや、すげえなーと思ったね。あとね、その時のね、 一番すごかったのはやっぱり、ね、東さんでね、あれどっかのね普通の公園ですよ、本当にその辺にあるで公園で東さんが普通に歩いてるとまず足元がドカーンと爆発してやっぱびっくりじゃないですか。でびっくりして後ずさりしてなんだこれって戻ろうとするんだけど、今度戻っていった方がねドカーンと爆発してね、結局それで 7連発ぐらい爆発してさ、よくあんなの許可取れてたよねとか思うよね。すごかったね。誰か絶対あれ怒られてんなとか思うもんね。あとね、やっぱ、ね、日テレでね、金太郎飴スペシャルってね、テリーさんのやつやってたんだけど、あっちはね、こう町ぐるみでさ、面白かったよね。町の人に全員協力してもらってさ、だって、なんとか町、何丁目対抗、だるまさんが転んだとかさ、すごいよ、町の人全員が参加して、だるまさんが転んだとかやってんだよ。俺はだるまなんだけどさ、だるまのメイクしてさ、だるまさんが転んだとか言ってさ、パッて見てさ、でも名前わかんないじゃん、その動いてる人のさ、だからしょうがないから、すいません、上のなんか赤いシャツの下が緑のズボンの人とか言えばそういうの、そういうことやったら、あと、町中綱引きね。そう、道を挟んでさ、その道の真ん中に、殿が審判で立ってて、でそこにこうね、ロープだけが見えてんのよ。で、その時はね、1丁目対2丁目みたいな感じで、その1丁目の人と2丁目の人が綱引きでこう戦うんだけどさ、そこにまた殿の実況が面白くてさ、バーンこうね、最初白熱してんだけど、こうだんだんだんだんこう、どっちかがか強くなってきてさ、こう、ちょっとだけその、路地から人の頭がプッとか見えたりするとさ、お、一丁目のなんとこさん、ちょっと顔が出てしまいました。このままで負けてしまいます。どうしましょうみたいなね。そういうね、実況しながらね、そう、街中でね、の人に、こう、手伝ってもらってさ、コントやったりとかさ。あとね、俺がね、好きだったのね、突然雷っていうコントがあってさ、ガラス張りの、ファミレスみたいなのがよく街道沿いにあんじゃん。あっちの、足立区のこと、あっちの、まあ、どこにもあんないけどさ。そう、それでさ、そこで、その、女の人とかがさ、窓際でお茶とか飲んだりとか、ご飯食べてると、クレーンで吊られた、ね、殿がさ、雷の格好でさ、背中の太鼓をさ、トントントントントンって叩きながらさ、上からゆっくり降りてくるの。まあ、ね、もちろん効果音とかさ、ゴロゴロゴロ、ピカピカ、ゴロゴロとかなってるんだけど、大体もうあれだよね。もう中でいる人も大笑いだよね。ビートたけしだとか言って、ゴロゴロゴロとか言いながら、太鼓、てんてんてんてんてんって叩いて、あんまり受けないとまたスーって上に上がっていくんだけどさ。面白かったね。よく、あの頃やってたよね。そこんとね、体使ってたな。すげえなと思ったね。だから、あれだよね、俺らが30代で、殿が40代ぐらいの時だから、まあ、それはまあ元気ありましたよね。うん、もう毎日寝なくても大丈夫ぐらいに、もう、活動してましたからね。だって番組終わってさ、もう夜中終わって、そっから飲み行ってさ、それでわーわーわー飲んで、それで殿ん家行って、またそっから、殿ん家の部屋で飲んでさ、それでもう明け方近くになってさ、じゃあ明日もう仕事だから、帰ろうとか言ってた。そんなこと平気でやってたんだもんね。すごいよね。びっくりだよね、本当にね。そう。でね、もうフジテレビと日テレと来ましたけども、違う、TBS なんでございますけどもね。TBS ね、ずっとね、数字が取れなかった。だって、ビートたけしさんを使って取れないんだよ、数字。それゴールデン、7時からのさ、30分でさ。ね、昔オンライト日本でも有名になったさ、名プロデューサーの桂さんっていいんだけどさ、その人がいろんなこう番組を考えるんだけど、ことごとく滑るのよ。なんででしょうね。笑ってポンとかさ、もうなんでそのタイトルつけたのっていうさ、笑ってポンだもんね。殿もなんか見たらひっくり返ったけどさ、笑ってポンはねえだろうって、お笑いサドンデスとかさ、あれ日テレか。そう、でさ、コントやるんだけど、その時がさ、面白かったのは、必ず誰かさ、先生を呼んでさ、 もう軍団も殿も軍団もあのその先生に習っていろんなことを教わってやるわけよ。例えばさ、ジャグリングってんじゃん、ボール3つ持ってさ、こうパッパッパッパって交互に飛ばしたりとかさ、だから海老市染之助染太郎師匠とかに来てもらったりとか、あとはね菊池研究会さんに来てもらって盾をやるんだけどさ、この時のすごい思い出があってさ、盾のねこう教わったことをみんながこうやるわけじゃん、復讐じゃないけどさ、こう教わったこと忘れないようにさ、そしたらさ、それがさ殿が遊んでるように見えたんだ、軍団がね。でその日の夜にさ北の屋に集められてさ、大説教大会だよ、夜中の12時過ぎに、お前らちょっと座れって正座させられてさ、お前今日なんだお前お前ら AD が喋ってんのにわわわ騒いでやがってふざけてやがって、お前誰のおかげでお前テレビ局、出入りできてると思ってんだとかでさ、うわこう久々のね怒り元だと、いやでもさそういうところで違うんですとか、もうあれは遊んどったんじゃないんですなんて言おうもんならもうほんと火に油だからね、もう言われたらもうぐっとこう耐えるしかなくてさ、でさもうねえもう夜中から説教始まっちゃったからさ、もうあらかた食べるもんがないのよ、もうでさ、そこその時に板さんが気を利かして、小ナスのね、ナスね、小ナスの古漬けを、こうお皿に持ってさ、殿にこう出して、それを殿が食べながらこう、ちびちび酒飲んでずーっと怒ってんだけど、パッて見たらさ殿がさその何ナスをさなかなかこう挟めないのよ、ずっとなんか怒りながらさ、バカてめえおめえ俺のおかげでお前テレビ局出入りできてんのに、なんだおめえらあのざまはとか言ってさ、ナスつかめないんだけど、よく見たらさつかめるわけないんだよね、そのナスさお皿に書いてある絵だったんだよナスので、それ見た瞬間にもう笑いそうなんだけど、そこで笑ったらもう芸能生活そこで終わりじゃないラシャ君とかさ、ひどずるいんだあの人、他の人に笑え聞こえないぐらいの声でうふって笑うとさ、もうそれが誘い笑いになってさ、もうこっちも耐えらんないんだけどさ、もう口の中噛みしめてさ、もう口の中血だらけですよ本当にすごいね、もう北の屋ビートたけしナスの古漬け事件としてこれ有名でございますけどもね、もうずっとねナスの絵をこう、ね、ナスだと思って掴もうとしてたっていうね、世界の北のがこれ大丈夫かな言ってもし私が芸能界からいなくなったら、あこの放送がきっかけだなって皆さん思っていただければいいんですけども、なんかねもうダメだね、自分で話してて楽しくなっちゃう昔の思い出はね。そうだからね、今度ね何でしょう、昔のこうなんかビデオを見ながらさ、この時はこうだったんだよみたいなね、そういう、なんだろう、ライブやりたいねみたいなことをみんなで言っててさ、そう飲みながらさ、頑張るマン、すごい俺だと頑張るマンだけで6時間分持ってっかんね、テープ VHS だけどどうやって見んだろう今すごいね、15分ぐらいでしょ頑張るマンって、1回がそれ6時間分だからね、まあ相当見てられるよっていうぐらいの、あれは持ってるんですけどもね。そういつかねなんかねそういうのねやってみようと思うんでね、その時また皆さん、お誘いいたしますんで、ぜひね参加していただければと思いますけども、なんかごめんなさいね今日はね、すいません、なんか一人で楽しんじゃってね昔の話しちゃいましたけども、来週じゃねえよね 来月でね、来月はまたね、どんなことしてこの芸能生活生き抜いてきたか、そんな話をしてみたいと思います。どうもありがとうございました。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。 はい、というわけでもね、エンディングでございますけども、すいませんね、ちょっとね告知がね、ありまして、6月の17日、あさってですね、下北沢でですね落語をやります。橋田さんというね、ルナティックというところの、座長なんですけども、その方とね2人で、落語会を、なんちゃって落語会なんですけどもね、やるんでね、まあ、ぜひよろしく、多分 B1 だったかな、 B1 か楽園か、すいません、ちょっとあのブログとか見ていただければと思うんです。それともう一つね、こっちも落語なんですけども、ですね、6月の30日なんですけども、お江戸日本橋亭というところで、これはねホーキング青山っていうね、日本で唯一の車椅子の芸人というのがいいんですよ。これがね落語がもう大得意でね、うまいんですよ。俺から見て本当に、あ、うめえなと思うぐらいのね落語をやるやつなんですけども、ずっとね、2人でこう落語会をやってて、たまにこう本物のね、落語家さんを呼んでどれだけ本物とインチキが違うのかっていうのをね、自分たちの見せしめのためにこうやるっていうね、ホラ吹き名人会というのがあるんですけどもね、お江戸にもこれ昔だって初めて会った時ね、いきなりあれですよ、サプライズで殿がゲストで出てくれてね、立川売春という名前でね、もうお客さん大喜びでね、誰ビトたけし、それ偽物だよみたいなねビトたけしさんが出てくれたとかね、まあ今回はね、まあその 3人で、立川左平次さんと、ホーキング青山と、私と、3人でちょっと落語会をやろうと思うんで、ぜひ、お時間とね、興味のある方は、ぜひ参加していただければと思います。まあこの口はねこんなところで、また、ね、くれときであのお笑い音楽館、来月皆様にお目にかかりたいと思います。それではどうもありがとうございました。